皆さんこんにちは、ピリです。今週もシグナルコメントありがとうございます。今回はサルソウルさんやタウオメガさんが教えてくれた手法を使って今週のトピックと皆さんのコメントざっくりまとめてみました。でも漢字の読み方とか僕でも読めるような漢字が AI さんはまだまだ間違って読んでるね。僕と国語の成績を比べたらどっちが上かな、そんな感想を持ちました。とりあえず笑えるところもあるけれど、でもハッとさせられるようなコメントもありました。皆さんはどんな風に感じられるのかな。それでは今週のまとめです。
シグナルプロジェクトの1週間のまとめへようこそ。2025年11月21日金曜日です。いやー、今週もシグナルプロジェクトに寄せられた皆さんの考察、本当に刺激的なものが多くてじっくり読ませていただきました。今回はですね、それらの記事と皆さんのコメントを手がかりに今週見えてきた大きな変化の兆しについて専門家の方と一緒に深く探っていきたいと思います。
よろしくお願いします。今週は特になんていうか未来へのアプローチがすごく対照的なテーマが揃っていて非常に興味深かったですね。
本当にそうですよね。今回は大きく3つのテーマで進めます。まず中国のテック業界から始まった996という働き方、これが今私たちの未来に何を問いかけているのか、
はい、
次に AI というパワフルな技術が社会にもたらす光とその裏に潜む、まあ、影の部分、
これも重要ですね。
そして最後に一見するとちょっと難解な経済の動きをもっと直感的に理解するためのユニークな言葉の世界、
面白そうですね。
では早速この複雑な現実を紐解いていきましょうか。さて最初のテーマは働き方とビジネスモデルの再考です。まず取り上げたいのが996-888-955、生産性は単なる数字かという記事でして、
はい、
この記事の中心にある996という言葉、これは朝9時から夜9時まで週6日働くという、まあ、かなり過酷な労働スタイルを指してますよね。
もともとは2010年代に中国のテック企業で広まったものなんですけど、記事が警鐘を鳴らしているのはこの文化が今やシリコンバレーとかヨーロッパにまで広がってきてるっていう点なんですよね。特に AI 開発の覇権争いが激しくなる中で、一部のスタートアップでは週70時間80時間働くことがなんか情熱の証みたいに語られてると。
19世紀の労働運動が勝ち取った理想、仕事8時間休息8時間余暇8時間を意味する888とはもう真逆の方向に進んでいるように見えますよね。
まさに。
ただこの記事重要な反論も示されてますよね。その長時間労働は本当に成果につながるのかっていう、
そこが核心です。複数の研究が示しているのは週に、まあ、40時間から45時間を超えると生産性はむしろ低下し始めると。
あ、やっぱりそうなんですね。
で60時間を超えるとマイナスにさえなりうるっていう事実があるんです。日本のマイクロソフトが週休3日制で生産性を 40% 向上させた事例とか、イギリスでの同じような試みも成功してますし、データ上はもう長時間労働が非効率なのは明らかで、
そのデータってもう何年も前からありますよね。なのになんで今になって996みたいな文化がまた広がってるんでしょう。
ああ、いい指摘ですね。
特に AI みたいな競争の激しい分野だと合理的な判断よりも隣のチームはもっと働いてるぞみたいな、そういう精神論が勝っちゃうんですかね。
おそらくそこには一種の囚人のジレンマみたいな構造があるのかもしれないですね。
囚人のジレンマ。
ええ、誰もが休んだ方が効率的だって頭では分かってても、競合他社が走ってる以上自分だけが立ち止まるわけにはいかないと。特にまだ勝者が決まってない AI っていう巨大なレースではそのプレッシャーは計り知れないものがあるんでしょう。
なるほど。この点について参加者の皆さんからも本当に深い意見が寄せられました。
はいはい。
雨の千晴さんの問題はそれを自分の意思でやることなのではないかというコメントは、本質をついてるなと感じました。
ああ、なるほど。
やらされ仕事の70時間ともう夢中になって取り組む70時間では全く意味が違いますもんね。
ええ、ゾーンに入ってる状態ですよね。ただその自発性がいつの間にか組織からの同調圧力にすり替わってしまう危険性もまああるわけです。
ありますね。
メイさんが指摘されていた日本の月々水木金金とか24時間働けますかといった過去の労働観はまさにその例でしょう。個人の情熱がいつしか集団の規範になってしまうという。
そういう中で西木谷さんの未来予測が非常に面白くて、 AI の活用で将来的には労働時間も個人ごとに契約する真の個人主義時代が来るかもしれないと。
これファシネーティングなアイデアですよね。契約の煩雑さは AI が解決してくれるだろうと。個人の自立性を最大化する人たちの理想形かもしれません、
ええ、ただまあ少し意地悪な見方をすればそれって新たな格差を生む可能性もないですかね。
ああ、なるほど。交渉力のある一部の優秀な人材は理想的な柔軟な契約を手にするけど、そうでない多くの人々はより厳しい条件を強いられるみたいな。
わ、ありえますね。個人の自由が逆に保護されない状況を生むかもしれないと。この時間をとにかく投入するっていうモデルとは全く違う発想で価値を生み出しているのが次に取り上げるイスラエルのスタートアップハートの話なんです。
この対比が今週の議論を本当に面白くしてますよね。
ハートはフードデリバリーなんですけど、ターゲットがユニークなんですよ。他社が参入しないような正式な住所がない地域とか現金払いが主流のコミュニティに特化してる、
ええ、
普通に考えたら非効率で儲からない市場じゃないですか。
そこをテクノロジーで解決したのが彼らの画期的な点ですね。 AI と機械学習で配達困難な地域を独自にマッピングして、配達員が走れば走るほどルートが最適化されていく。
なるほど。でも本当にすごいのはそこだけじゃない。決済の仕組みです。
私もそこに一番驚きました。
配達員がお客さんから現金を受け取って、その場で顧客のハートデジタルウォレットに入金する。
つまり単なる配達員じゃなくて歩く ATM みたいな役割を果たしてるわけですね。そうなんです。これって食べ物を届けてるだけじゃないんですよ。これまでデジタル経済から取り残されてきた人々を金融システムにつなぐっていう社会インフラを構築してるんです。
いやすごい。見過ごされてきた不便とか困難の中に巨大なビジネスチャンスを見出したわけですね。
ええ、
参加者の皆さんのコメントもこの点に光を当ててました。ヒカルさんは高齢者が多い日本でも困っている人を助けながら利益を得られる隙間ビジネスがまだあるかもしれないと、日本の課題に引きつけて考えてらっしゃいます。
さらにデバイスとプリンターさんはこの技術の未来の可能性にまで言及していて、ハットの技術はドローンや自動配送ロボットのラストワンマイル問題を解決する鍵になるかもしれないと。これは鋭いですね。
ほう。
住所がない場所へ正確に届けるための座標データってもう次世代の物流の基盤そのものですから。
こうして996とハットを並べてみると未来へのアプローチの違いが本当に鮮明になりますよね。片方は人間の時間をひたすら投入するモデル、もう片方はテクノロジーで見過ごされた価値を発掘するモデル。
まさにごっちゃんさんの AI の活用先のアイディアと社会課題の組み合わせが新しいビジネスを創出するというコメントがこの2つをつなぐ鍵だと思います。
なるほど。
ただここで考えなきゃいけない矛盾があるんですよ。ハットのモデルの方が明らかに持続可能で社会的なインパクトも大きいように思える。
はい。
でも今の AI 派遣争いを突き動かしているのは紛れもなく996的な熱狂です。この現実をどう捉えるべきか、これは大きな問いですね。
その AI のインパクトを受ける視点は我々の次のテーマに完璧につながりますね。
ええ。
ハットは AI の光の側面を象徴するような事例でしたけど、どんな強力な技術にも必ず影が伴います。その両面をもう少し広い視点から見ていきましょう。
まずは光の側面からですね。 AI は世界の格差を埋められるかという記事です。
発展途上国でこそ AI が力を発揮するっていう希望に満ちた内容でした。例えばケニアの診療所で AI アシスタントを導入したら医師の診断エラーが 16% も削減されたという事例。
ほう。専門家が不足している地域において AI が知識へのアクセスを民主化する可能性があると。
かつて携帯電話が情報格差を埋めたように AI にもそのポテンシャルがあるのは間違いないです。
ええ。しかしこの記事は同時にその実現を阻む3つの大きな障壁も指摘していて、ここがまあ重要な影の部分ですね。
1つ目が接続性。そもそもネット環境がない。2つ目が能力。AI を使いこなすスキルがない。
はい。
そして3つ目が制度的支援。つまり政府や学校が本気で取り組まないと普及しない。
と通りです。この3つが揃わないとどうなるか。最悪の場合、AI は格差を埋めるどころかむしろ拡大させてしまう危険性すらあるんですよ。AI を使いこなせる国やコミュニティとそうでない場所との間に新たなデジタルデバイドならぬ AI デバイドが生まれてしまう。
技術だけがそこにあってもダメだということですね。それを受け入れる土壌がなければ宝の持ち腐れどころか新たな不平等を生む狂気にさえなり得ると。
ええ。
そしてデジタル化の影は もっと私たちの身近なところにも忍び寄っています。次に取り上げるスクリーンタイムの隠れた中毒者土地という記事、これは正直読んでドキッとしました。
私もです。私たちはついつい子どものスマホの使いすぎを心配しがちですけど、この記事が指摘する本当の中毒者は実は高齢者かもしれないっていう視点にはハッとさせられましたね。
ですよね。自由な時間が多くて社会的なプレッシャーも少ないからこそ長時間デバイスに没頭しやすい。
ええ。
しかもオンライン詐欺とか偽情報に対するリテラシーが追いついていないケースも多くて、非常に脆弱な立場に置かれていると。
韓国の研究では60代の 15% がスマホ依存のリスクを抱えてるっていうデータも衝撃的です。
15% も？
もちろんオンラインで買い物をしたり遠くの家族とつながったりと QOL を劇的に向上させてる側面も大きい。まさにショラ派の剣ですよね。
この問題に対して錦山さんがまたユニークな未来を予測されていて、どれだけうまくスマホと付き合えているかを測るアプリが流行る未来。
ほう。
健康管理アプリみたいに自分のデジタルウェルネスを管理するのが当たり前になるかもしれないと。
面白い発想ですね。ただアスクさんのスクリーン依存より AI 依存が心配というコメントは、問題の質がさらに変化していく可能性を示唆していて考えさせられます。
AI 依存ですか？
ええ、依存の対象がもはやスクリーンっていう窓じゃなくて、その向こう側にいる AI そのものになるんじゃないかと。 AI との対話に心地よさを感じて生身の人間関係が希薄になっていく未来。
SF の世界のようですけど、十分にあり得る話ですよね。おかえりさんのコメントも非常にリアルでした。ご家族がチャット GPT の情報を鵜呑みにしてしまうことに不安を感じていると。
ああ。
これはもう多くの家庭で起こっていることかもしれません。
ここから導き出されるのは、結局のところ世代を問わず批判的思考を育む教育がこれまで以上に重要になるということなんでしょうね。
なるほど。ツールがどれだけ進化しても、最終的にその情報をどう解釈してどう行動するかを決めるのは人間です。そのリテラシーこそがデジタル社会の光と影を分ける境界線になるのかもしれません。
なるほど。さて、ここまで仕事のあり方から社会の変化まで、テクノロジーがもたらす大きなうねりを見てきました。
ええ、こうした変化は当然経済にも巨大な影響を与えます。でもその経済ニュースって専門用語が多くて分かりにくいこともありますよね。
ええ、ありますね。そこで最後のセクションでは少し視点を変えて、その複雑な市場を読み解くための言葉に注目します。
まさに経済を理解するためにはまずその言語を知る必要があると。そして驚くべきことに、その言語は動物たちであふれてるんですよね。
はい。
ブル、ベア、ホーク、ダブ、市場の話を読み解くという記事です。
こういう比喩表現は複雑な状況を直感的につかむのに役立ちますよね。
まずは基本のブルとベア。ブル、牛は角を下に突き上げて攻撃する姿から強気市場、つまり上昇相場。
ええ。
逆にベア、クマは腕を振り下ろして攻撃する姿から下落市場、弱気市場を意味する。これは分かりやすい。
そして中央銀行の金融政策を語る上で絶対に欠かせないのがホークとダブ、タカとハトです。
タカとハト。
タカ派、つまりホークは、インフレという獲物を鋭い目で狙い撃ちにするように金融引き締め、つまり金利の引き上げに積極的な姿勢を示します。
一方で平和の象徴であるハト、ダブは経済成長や雇用を優先して金融緩和、つまり低金利を好む穏健な姿勢を指すと。
ええ。
さっきのスタートアップの話で言えば、ホークみたいな企業が資金調達しやすいのは世の中がハト派的なムードの時ということになりますね。
まさにその通りです。中央銀行がタカとハトのどちらに傾いているかで経済全体の体温が大きく変わりますから。
なるほど。
この比喩は単なる専門用語じゃなくて、市場参加者の心理とか期待を織り込んだ非常にパワフルな言葉なんです。
このテーマでジェイトさんから本当に秀逸なコメントが寄せられてて、思わず笑ってしまいました。
お、何ですか？
なんとこれらの言葉を国民的アニメサザエさんの登場人物に例えてるんです。
それは面白い。ぜひ聞きたいですね。
例えば厳格で秩序を重んじるハペヘイさんはタカ派。
あー、なるほど。
新しいことに前向きでいつも何か企んでるカツオはブール、強気。
わかる。
そしていつも慎重でってリスクを避けようとするマスオさんはベア、弱気といった具合です。 これ最高にわかりやすくないですか。
素晴らしい、天才的な例えですね。複雑な概念が一瞬で身近なキャラクターの顔と性格に結びつく、こういうアナロジーの力は絶大です。
ええ、そして M さんさんの日本ではタカはハトは経済より外交方針で使われることが多いという指摘も文化的な文脈の違いを示していて興味深いですね。
確かにタカ派外交、ハト派外交の方が聞きなじみがありますよね。
同じ言葉でも使われる場所で意味合いが変わってくる。
ええ、いずれにせよこうした言葉を知ることは単に知識を増やすだけじゃなくて、無味乾燥に見える経済ニュースの裏にある人々の期待や不安、そして政策決定者たちの思想といった人間臭いドラマを読み解くための鍵になるんです。
働き方の未来から AI が社会に落とす光と影、そして市場を動かす動物たちの言葉まで、今週もさまざまな角度から変化の最前線を見てきました。こうして全体を眺めてみるとどんな景色が見えてくるでしょうか。
一つ言えるのは、これらのトピックは決して他人事ではないということですね。働き方はあなたのキャリアに、デジタル化はあなたの生活に、そして経済の動向はあなたの資産に直接つながっていますから。
まさに自分自身の問題として考えなければいけないテーマばかりでした。
ええ、そして今週皆さんのコメントを拝見していて特に心に残ったことがあります。多くの方が AI が人間の仕事をどう変えるかを論じていました。それはもちろん重要な問いです。
はい。
しかし今日取り上げたハートは AI を使って既存のシステムから見過ごされてきた人々に光を当てました。高齢者の方々も私たちが想定していなかった形でデジタルツールと向き合い、新たな可能性と課題を生み出しています。
視点を少しずらすだけで全く違う景色が見えてくると。
そうなんです。だからこそあなたに最後に考えてみてほしい問いはこれです。 AI はどの仕事を奪うのかと問う代わりに、こう問い直してみてはどうでしょう。
ほう。
テクノロジーはこれまで見過ごされてきた人間のつながりや満たされていなかったニーズを新たに発見するためにどう使えるのか。この視点こそが次にやってくる変化の波を乗りこなし、その先にある未来を形作っていくための本当の鍵になるのかもしれません。
みんなどうだった？笑える箇所もあったけどさ、深くうなずく箇所もあったよね。とりあえず今週のトピックと皆さんのシグナルコメントまとめてみました。それじゃ、Have a nice weekend!